14日火曜日の第一面です。トップ記事は、ハマス人質生存全20人解放。エルサレム発共同で、パレスチナ自治区ガザの停戦をめぐり、イスラム組織ハマスは13日、生存する人質20人全員を解放しました。イスラエル軍が発表しました。イスラエルとハマスは、アメリカ政権のガザ和平計画の第一段階に合意。2年を超える戦闘で6万7000人以上が死亡したガザの和平実現に向け前進しました。トランプアメリカ大統領は13日、イスラエル国会で演説し、戦争は終わったと明言。アメリカ主導の合意を誇示しました。停戦を維持させ和平計画を進めたい考えですが、ハマスの武装解除など難題が残っており、先行きは不透明です。人質は第一陣7人と第二陣13人に分け、ガザで赤十字国際委員会 ICRC に引き渡された後、イスラエル軍が自国領内に移送しました。次です。大阪・関西万博は13日閉幕しました。命輝く未来社会のデザインをテーマに184日間の会期で2500万人超が大阪市此花区の人工島夢洲の会場を訪れました。158の国と地域や国内企業が参加し、文化や人種の多様性を共有したほか、未来を先取りした最先端技術を披露しました。次です。自民党の鈴木幹事長は13日、盛岡市で記者会見し、次期衆院選の北海道4区、札幌手稲区、西区の一部、石狩市、後志市管内をめぐる公明党との協力について、連立離脱に伴い白紙になるとの認識を示しました。一方で、自公で長年にわたり信頼関係が築かれた選挙区では、一定の選挙協力が続くだろうとの期待感も示しました。同4区には公明党同本部代表の佐藤秀道衆院議員、比例代表同ブロックが立候補する代わりに、昨年の衆院選で4区から出馬し比例復活した自民の中村博之衆院議員が比例代表に転出し、佐藤氏の支援に回る予定でした。会見で鈴木氏は、同4区は連立であるがゆえの協力だった。ただ、公明も信頼感がある方には推薦もやぶさかではないとしている。分けて考えていくことになると語りました。次は、同心フォーラムのご案内です。新聞協会賞、腐食レール撮影、本誌記者が講演。北海道新聞社の JR 貨物脱線事故、破断した腐食レールのスクープ写真が本年度の新聞協会賞を受賞したことを記念し、交通政策や鉄道資源利活用の専門家と北海道新聞記者が今回の報道写真の社会的影響力や持続可能な鉄道ネットワークの在り方を議論するフォーラムを開催します。オンラインでも配信します。日時と場所。10月24日金曜午後6時から午後7時半。ドゥーボックスイースト。札幌市中央区大通り東4。内容、基調講演。北海道新聞函館報道部写真映像課記者野沢俊介。パネルディスカッション。パネリスト、北海道大大学院工学研究院教授、岸邦博氏。北海道科学大未来デザイン学部助教、横山隆氏。北海道新聞報道センター、JR 北海道担当記者、文喜雄。北海道新聞函館報道部、野沢俊介。司会、北海道新聞報道センター長、山本武史。定員、会場120人、オンライン450人、いずれも先着順、入場無料です。申し込み、 会場、オンライン、いずれも専用フォームにアクセスしてお申し込みください。問い合わせは、北海道新聞社デジタル推進室、電話 011-210-5803、平日午前10時から午後5時にお願いします。メールアドレスは、digipro@hokkaido-np.co.jp。 次は、その他の面の主な記事の内容です。2面に、トマホーク、民間人に不使用を表明。ウクライナのゼレンスキー大統領は、FOX ニュースのインタビューで、巡航ミサイルトマホークの提供を受けても、民間人の攻撃には使用しないと表明しました。3面に、ノーベル経済学賞に、アメリカ・フランス教授3人。スウェーデンの王立科学アカデミーは、2025年のノーベル経済学賞を、アメリカ・ノースウェスタン大のジョエル・モキーヤ教授ら、アメリカ・フランスの3人に授与すると発表しました。3面に、フォーカス、アメリカ牛肉生産者、日本の関税撤廃求め。アメリカの牛肉生産者が、アメリカ産牛肉にかかる関税の引き下げを日本に求めるよう、トランプ政権に働きかけています。13面と18面、日ハム、クライマックスシリーズ、ファイナルへ勢い。プロ野球日本ハムは、クライマックスシリーズファーストステージを2連勝、ファイナルステージへ勢いに乗ります。16面、おもちゃの拳銃、摘発を強化。本物の拳銃と同様の殺傷能力を持つおもちゃの拳銃が流通し、警察が摘発を強化しています。19面に、SNS で選手らへの中傷深刻化。SNS 上でスポーツチームや選手に対する誹謗中傷が深刻化。道内のプロ選手も悪質な投稿を受けており、スポーツ界は対応に乗り出しています。同じく19面に、白老豪雨被害牧場に全国から支援。1日の豪雨で被害を受けた胆振管内白老町の牧場に全国から支援が寄せられています。9面、人生100年時代、長時間労働是正へ残業代アップ。5面に社説2本、防衛有識者提言、新聞週刊。2面に、オーストラリア系企業、道内での禁止屈中止へ。16面に、アイヌ民族博物館が札幌でシンポジウム。7面、カルチャー、国、世代超えるムーミン。8面、暮らし、身なり構わぬ母に困惑。以上がその他の面の主な記事の内容でした。続いて卓上式です。日本海に突き出た能登半島の最北部は奥能登と呼ばれる。石川県庁がある金沢市からは約140キロの距離があり、車で行くと3時間近い。山口清氏は、日暮らしが鳴く奥能登の雪止まり。日暮らしが泣く奥の戸の雪止まりと最果ての旅情を読んだ。その遠さが昨年元日の能登半島地震と9月の豪雨の復旧を遅らせる大きな要因となった。先月被災地を歩く機会があった。被災家屋を解体した空き地が目立つが、崩れた建物も残る。なりわいの再開にこぎつけた事業者は6割。復興は道半ばだ。被害の大きさに比べ、地域の土建業者が足りず、自治体発注の入札が不調になることも多いという。なんとももどかしい。それでも住民は前を向いていた。輪島朝市の露店主たちは、火災からの再起を期していた。輪島市東部の町の地区で、ミニ FM 局を立ち上げた若者は、 地域一丸となって復興を目指すと力を込めた。大石正成さん45歳は、町の地区唯一の開業医。北海道大学で学び、祖父の代からの委員を守る。地震では集落が孤立し、委員も損壊した中で負傷者の治療に奔走した。カーテンの切れ端で止血し、折れた骨は段ボールで支えた、と振り返る。この夏にやっと再建できた委員で、住民の心のケアにも当たる。未曽有の災害からたくましく立ち上がる人々の姿に、雲間の青空を見る思いがする。早く日常を取り戻せるよう願う。卓上式でした。これで14日火曜日の第一面を終わります。